もしもし。
あ、よろしくお願いします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
15歳です。
15歳？
はい。
高校生？
中3です。
中3ですか。
はい。
で、今はお父さんお母さんと一緒に暮らしてるの？
はい、そうです。
何人暮らしですか？
5人暮らしです。
5人暮らし。あなたは
長女なので弟と妹が一人ずついます。
長女ですか。
はい、
はい、わかりました。それでどんな相談ですか。
学校には普通にはちょっと行けてないんですけど。
はい、いつからですか、行けなくなったのは。
小学校5年生の2学期からです。
小学校の5年生の時から。はい、
はい、で高校は普通の高校を受験しようかなと思っているんですが、
はい、
いざ受験勉強を始めるとあまり多くのこの勉強量にちょっと耐えられなくなってきて、
うん、
高校には行きたいけどちょっとこの受験勉強をしててなんか自分が思っているこの1日何ページワークをやってとかそういうのが全然できなくって、そんな自分になんかちょっと苛立ちを覚えるというか日常生活がちょっと今まで通りにちょっとできなくなってきて。
小学校の5年生の時から行かれなくなった。行かれなくなった理由は何ですか。
学校のこの一日中ずっと勉強をしてっていうこのシステム自体がちょっと合わなかったっていう感じです。
別に学校で友達ができなくなったとかいじめにあったとかなんかそういうことではないんですね。
ことではないんです、まあ、特別仲がいい友達がいたわけでもなく、
うん、
という、まあ、広く浅くというような友情関係で、
うん、普通何らかの形で学校に行かなくなるっていうことが多いんですけれども、あなたの場合には家が心配で家を出られないとか学校にこういう嫌なことがあって行けないとかっていうんではないんですね。
そうですね、ただただ行きたくなくって、後から考えてみると多分学校でみんなの授業を受けてっていうのがちょっと合ってなかったのかなっていうふうに今だと思うというような感じで、当時はなんで行きたくないのかというかそういうのはあまり分かってなかったです。
それで学校に行かなくなりだした時に、
はい、
先生が家庭訪問するとか親がいろんなことを言うとか周りの変化はなんかなかった。
あ、私が行かなくなる前に、
うん、
もう弟と妹がちょっと学校に行けなくなっている状況で、
うん、あ、弟と
妹。そう、弟と妹も私よりも2人はもっと行ってなくって、それがすごい羨ましくってっていうのはちょっとあったかなとは思います。
じゃあこの体操の時間が楽しいとか音楽の時間がつまんないとかなんかそういうことはなかったわけですか。
いや、体育とか行事ものは結構好きだったので、
ええ、
行事とかは出たいなと思ってはいたんですけど、
うん、
やっぱりみんなをまとめるために先生が大きい声で怒鳴ったり、
うん、
誰かが怒られてたり、
うん、
そういうのを見てるとなんか行事にも出たいけど最終的にはちょっと出れないみたいなことは何度かあって。
わかりました。そうすると今は弟も妹もとにかくあなたも含めて、
はい、
なんとなく家にいるわけですね。
あ、今は私は中学に入ってからは、
うん、
午後から学校のクラスじゃない別の教室に行って、
うん、
自分で勉強して、
うん、
もう放課後帰ってくるっていうのをほぼ毎日やっていて、同級生ともだいぶ会えるようになったので、
うん、そうすると今日の相談っていうのは、まあ、教室には行かれないけれども、
はい、
学校には行けるようになってきていると、
はい、
そして
高校は普通のところにちょっと行こうかなっていうふうに気持ちが傾いてきたんですけど、
まあ、
やっぱり自分が思い描くようなふうには受験勉強が進まなくって、
うん、
そういう自分に疲れてきたっていうか、なんで周りはもっと授業に出て帰ってからの少ない時間でも一生懸命勉強してるのに、
うん、
自分はめちゃくちゃもっとたくさんたくさん時間があるのになんか勉強ができないっていうのがちょっと辛くって、どうしたらいいんだろうっていう相談です。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
15歳なの？
あ、はい。
会話はとても成熟していて15歳とは思えない。
あ、
これあなたの能力ですよ。
ありがとうございます、
ね、じゃあまずですね、最終的には自分が目的が見つからないということですよね。
高校も普通の高校に行きたいけど、だんだんなんで行きたいのか分かんなくなってきて。
じゃあね、一つだけこういうパターンがあるんです。
はい。
お父さんが家の中ではすごくおとなしくて、外では意外と八方美人で、お母さんが口がうるさい家庭の子は学校に行くんです。親は、ああこの子は喜んで学校行くわって言うんですけども、子供にとってはお母さんのその口のうるささが耐えられずに学校行ってるんですね。で、お父さんお父さんで優しいんだけども、自分の存在、要するに価値観がない、自分の存在が認めているような認めていないような、そういうお子さんってのは学校大好きです。逆にあなたの場合のように、お父さんとお母さんが子供に対して関心と興味を持ってないんですね。端的に申しますと、あなたたちが兄弟3人行かないってことは、みんな全員が私はここにいますよ、私という存在忘れないでねってことを言ってるんです。だからお父さんお母さんは離れられないんです。だけど決してお父さんお母さんは好きではない、もっと言うと相談できない、そういう環境ではないかなと思っているんですけど、いかがですか？
お父さんはどちらかというとあまりこちらに関心がないんですけど、うん、お母さんは割と子供に結構関心があるタイプだとは、その周りを見ている限りは思います、
うん、そしたらね、この下の子は学校に行かないことをお母さんどう対応したの？
最初はもう引っ張ってでも連れて行こうとしたけど、もうどうにもダメで、ちょっと弟と妹はちょっと学習障害もありまして、もう授業もやっぱり周りについていけない、うん、でそのことも本人が辛いっていうのをやっぱり分かるから、もう最終的にはちょっともうじゃあ仕方ないねみたいな感じで、お母さんの方が折れたっていう。
折れた、折れたんじゃなくて、はい、そこにしばらく横に置いたってことでしょ。
あ、
で次にあなたです。非常に行動力あるんです、
はい、あ、そうですか、
ね、決断力もあるんです。ないのは判断力であって、選択肢の幅が狭いんですね。それがあなたなんです。でね、その行動力と決断力あるのは、あなたが自分で決めなければならないものですね、
はい、
で決めたんだけども、自分の判断力でこの先どうなるかってことはできないんです。まだ若いですもんね、15歳ですもんね、ということなんです。だから空回りするんです。で大事なことっていうのは、今回のあれは父親と母親は今ほとんど話に出てこないんです。
あ、
そこにあなた自身が無意識に、両親はこの話をしても関心とか興味を持ってくれないことをあなたは分かっています。そうなるとどうなるかっていうとね、子供は、
はい、
行動しました、
はい、
瞬間的な感情で、
はい、
もういいって言っちゃいます。やったけども、やった行動のところ、あなた落ちた場所ですに救ってくれる人がいないんです。であなたはポトンと落ちますね。自分でこうするって行動しました。でそこまで行ったんですけど、瞬時の持つ行動ってのは、その後どうするのって聞かれた時に、私分からないんですよね。何かしたい、何かしたいけれども何かは分からない。この行動力も、目的があっての行動力と一瞬の逃げ、重たいですもんね、心が。心が重たいために判断して行動してしまったのが今まであったんじゃないかと思うんですね。だから逃げの判断ですから、ぐるぐるぐる回っちゃうんです、同じところ。そういう今状況じゃないかと思うんですね。つまりあなたが、そうか、私はすごく行動力がある。これ本当です、あります。自分で、あ、これ素晴らしい才能だな、と、能力だと思ってください。ですから、決断力もいいんです。ただ、その、行動力と決断力が目的に向かっての行動力、決断力であれば素晴らしいんですよ、
はい、
ところがそこに逃げの位置で私は決断しているんだなということを自覚してほしいなと思うんですね、
はい、
じゃあどうするか。目的が作れないんです、あなた。なぜかというと、 その目的は本当に好きなものがないから。じゃあなぜね、これだけもう驚くぐらい、もう30歳でもこれだけの成熟した会話はできないんです。いや本当にそうなんです。その能力は何だろうかと思ったんですね。それは自分に認めてくれる人に対して、その瞬間のその人に対してはどれだけ自分が対応できるかということを、あなたは能力で磨いてしまったんです。答えられる能力です。で、生きる道の関心と能力はないんですけども、人間関係の関心と能力があるんです。じゃあそれは何かというと、人間にあなたが興味があるから、この人にどう思ってほしいかなとか、興味と関心はあなたが秀でてますから会話は上手なんです。その興味と関心を今後選択肢に使うことなんです。今高校大学は自分が本当に行きたいのかなと、あるいはお父さんお母さんに認めてほしいのかな、あるいは親友とか、あなたの場合にどれですか？
やっぱり中学校に行けてなくって、うん、全然学生らしい生活っていうのは全然できてなかったっていうのはちょっと心残りがあって、うん、そういう意味ではちょっと高校でちゃんと普通の友達とかできて、うん、行事に参加してっていうのはちょっと憧れてるものがあって、
それやっぱり人と触れたいんですよね。今聞いてみると、
そうですね、
はい、そうですよね。あなたが本当に求めてるものは、はい、そこだったんです。つまりあなたは人が大好き、でその大好きのためには勉強するわけよね、
はい、
学校は選択してるんですか？
あ、はい、大体。
その学校は何教科ですか？
5教科です。
全日制？
はい。
でご両親は賛成ですか？
あ、はい、そうですね、まあ、行きたいなら。
そしたらね、準備をしなくちゃいけないんです、はい、まずあなたが早急にすることは、担任の先生に話して卒業証書は必ずもらえるかどうか確認すること。
あ、はい。
で出席日数大丈夫かどうか聞いてください、
はい、
それから今あなたが受けようと思う学校の偏差値にあなたが合ってるかどうかなんです、
はい、
それも先生ご相談で、どの学校ですかって時に自分が入れる学校ですね、
はい、
この学校だと大丈夫ですよっていうものを聞いて、
はい、
それからどうしても勉強しておいてほしいのは、
はい、
数学です。
あ、
数学は単位が取れますからしっかり生きてれば、はい、でも英語なんかわからないでしょ自分で、
はい、
担任の先生に進学の相談を毎回って聞くこと、
はい、
まずこの準備をして今日まとめましたのは、私の今までの行動力は、
はい、
決断力は素晴らしいけれども、はい、感情で決めた逃げ道、
あ、
ずっと忘れないでね、
はい、
でこれからの行動力と判断力は、私は人間に関心があるんだ、人に、
はい、
だから高校のあの雰囲気を味わいたい、
はい、
自分とはっきりと明確にその目的を持てば、
はい、
人間は必ず手に入ります、
はい、
頑張ってほしいと思いますけども、
はい、
先生からありますね。
あなたにはおそらく母親との関係で本当に満足してるっていう体験がないんです。そしてその本当の満足の体験がエモーショナルサティスファクションという情緒的な満足がなかったために、本来成長していくべき心理的成長がなされてないんです。だからそのことをしっかり頭に置いといてください、
はい、
そして具体的な方法については今大原先生が話した通りです、
はい、
よろしいですね。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
人間が基本的に成長するためには、母親と子供との完全な基本的な満足感が出発点です。